おはようございます。今日からダニエル書の、一章ずつ、共に見てまいります。イザヤ書に比べると、短く12章からなりますし、また先週も話されたと思いますが、1章から6章は、信仰を損なわせようとする迫害の中にあって、信仰を貫いたダニエルたちの証です。彼らは柔和に、しかし毅然として信仰を守りました。決して抵抗しようとせず、ただ信仰を守り抜いて勝利いたします。そして後半の7章から12章は、ダニエルが受けた幻、そして予言の言葉が記されています。ここには週末に至るまでの神様のご計画が、特にペルシャ以降の歴史についてはかなり詳細に予言されていまして、後代に出来事が起こってから別の人が書いたのではないかと思わされるほどに詳細に歴史のことが予言されています。神様はこれらの予言を通して、確かに世界を支配し、ご自身があらかじめ告げたご計画を成し遂げられる方であることを私たちは見ることができます。そして信仰を守り抜き、証ししたものは星のように輝くとも励ましが書かれております。今日は第1章共に見てまいります。ダニエルと3人の友人ですね、4人の少年が王宮に挙げられる中で信仰を貫いた、そして神様が彼らを守り祝福してくださったことを共に見てまいります。少し長い箇所ですけども、一節ずつ購読してお祈りいたしましょう。ダニエル書1章1節から21節。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来てこれを包囲した。王は宦官の長アシペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。王は王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。 神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。10日が終わると、彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶものはいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。ご一緒に、はい。ダニエルはキロス王の元年までそこにいた。天の父様、この箇所は子供たちにも語られている有名な出来事ですけども、改めて御言葉からあなたが彼らに明かしされた恵みを共に受け止め、また主を信じない人の多い国々にあってあなたを証しできるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。子供時代から、日曜学校で学ばれた方たちは、紙芝居とか、わかりやすいお話で、この箇所を、知っている方も多いかと思います。改めて、大人の目でこの出来事を、見てまいりましょう。ユダヤの、王族あるいは貴族の、少年たち、彼らは今読みましたように、ユダ王エホヤキム、次の王様がエホヤキンゼレキヤと、ユダがバビロンに捕囚になるときに、そのときに、バビロン捕囚の1回目なんですけども、貴族の、子弟たち、貴族たちですね。そして、神殿の宝物の一部を、 ネブカドネツァル王は、バビロンに、持ってきまし、来ましたし、また連れてきました。残念なことに宝物は、神殿に、異教の神殿に納められることになってしまいました。ただ、王はきちんとそれらを管理させていましたので、これがエルサレムから奪ってきたものだということが記録されていましたので、やがてバビロンが滅びてペルシャになった時に戻されて行きます。大きな国でありましても、きちんと、管理はされていたのです。さて、王様は、連れて、来た、この有力者の、子弟たち、ユダのみならずなんですけども、征服した、各、地域の、家柄もよく、また能力がある。しかも、素直である。バビロンに忠実に使えそうな人たちを、バビロンの文化、宗教、政治の中で教育し、そして治めていると言いますか、占領した諸国を治めるために家来として用いようと考えました。若い方が新たな教育に馴染むことができますし、十分教育を受けたときにちょうど働き盛りになるのではないかと、つまり教育を施し、王宮で仕えて、政務また、軍務を、理解させ、そして実績を、重ねた上で、元の国に戻して行政官にするとか、また、政治向きをですね、司らせる、そういう目的で、彼らを、教育するのでした。そのことが具体的に、記されています。宦官とありますね、3節に、ただ繰り返し出てきますけども、王国に仕える、王国というのは王宮に仕える家来たちですけども、選ばれた基準が4節にあります。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったと。新しいと言いますか、知らなくはなかったでしょうかね、王宮ですと、外交関係も、ありますので、外国語を喋れる家に住んでいたかもしれません。ペルシア語、マビロニア語、またアラーム語と、日本語と英語ほど激しく違いはありませんので、そこまで学ぶのは難しくないんですけども、しかし、 異なった文化で営まれた言葉、文学、また政治向き、まあ、それらを3年間で集中的に学ばせます。ただ学ぶだけでなく、もう王宮で使えるバビロンの、まあ、人間関係の保ち方、そして特に王に非礼がないように、不況を買うともう命がありませんので、王が好むものに、なれるように、厳しく教育されたことと思います。そして文化を学ぶということで、王宮で出される食事やマナーにも、秀でるように、教育が、されました。ユダの、貴族の子弟たちのみならず、バビロニアが征服した国々の有力者の子弟たちも一緒に教育を受けていたのです。さて彼ら、ダニエルと3人の友達が、まあ、どんな扱いを受けたかと、まず、大変辛いことですけども、バビロニア風の名前を付けられました。まあ、彼らが呼びやすいように、また、まあ、彼らにとって好ましい名前です。テキストにその意味を難解中にもありますので、まとめさせていただきました。ダニエル、それは神様は、私の裁き主、素晴らしい名前なんですけども、ダニエルにはベルテシャツァル、ベルというバビロンの、神です。で、意味は、ベルよ、私の人生を守りたまえと、そういう意味の言葉です。異教の神々にちなんだ名前が付けられることは大変辛いことです。その名前で覚えられて呼ばれるのですから。ハナンヤ、これは、主は、慈悲を示される、主は恵み深いという言葉ですけども、しかし、シャデラク、シャデが、まあ、命令ですね、悪、これが月の神の名前です。ミシャエル、誰が神のようであるか、神様は素晴らしいという名前に付けられていたんですけども、メシャク、このシャクと後ろもまた悪という神様の名前がついており、誰が神のようであるか、主なる神を指している名前がですね、誰が悪のようであるか、そう、異教の神、月の神を褒めたたえる名前にされました。アザルヤ、主は、助けられる、まあ、ヤというのは、主を指しており、まあ、アザルというのはエゼルとも言われて、助けという言葉です。それが、アベデネゴ、アベデ、これはもうエベ、ヘブライ語ではエベドですけども、召使い、しもべという意味です。で、 ネゴというのは、ネボ神と言われています。バビロンの出身ですね。ネゴ神の召使いと使えるもの、このように主への信仰、それは強いことをバビロン王は知っていましたので、自分たちの神々の名前を彼らにつけ、自分たちの神々に仕えることを忘れないようにと名付けたのでした。それは大変辛い状況ですけども、逆らうことはできません。神様はそうやって殉教するのではなく、生き延びて証をするように彼らを導かれました。私たちもまた置かれている境遇で、信仰者がどうしてという立場に置かれる、扱いを受けること、人間関係において、あるいは、生活環境、労働環境において、そのような場所に置かれるかもしれません。しかし神様は生き延びて証しするようにと告げられていますので、許されている限り、またそこから解放されるまで主を信じて生きて行きましょう。しかし8節以降、食事のことで彼らは身を汚さないように最善を図ります。王様の食卓から、それらの食事は偶像に捧げられたものですけども、下げ渡されたものが、もちろん贅を尽くした、美味しい、食物ですけども、ブドウ酒と、そして、肉、そして野菜、それらが、王宮の食卓は、大変贅沢なもので、それを、下げ渡されて、この少年たちは、王様に感謝しつつ、また王宮で、マナーを学べるように、身につけていられるように同じ食事を出されます。しかしその食事、特に肉は偶像に捧げられた肉のはずです。それによって、またレビ記に書いてあるような、この肉は食してはならないっていうものも含まれていたでしょう。まず、イスラエルでは血を食さないようにと、血を地面に流してから食するようにされていましたので、そういうことをお構いなしに、美味しさ、を優先した料理をされていたでしょう。ですから、それらを、食べて神様に、喜ばれないような体になってはいけないと、ユダヤ人の彼らは、考えました。そして思い切って、それらのもので身を汚さないようにと願い出ました。その信仰に神様は祝福をお与えくださいました。9節をご覧ください。神は ダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたと。ダニエルが代表でこの願いを宦官の長に告げたのです。そして宦官の長の信頼をダニエルはもう受けていました。この願いを聞いたら自分の立場が危うくなる、自分の命が危うくなると教育責任者としてですね、王の不況を買うわけにはいかないことを正直に伝えました。するとダニエルは、12節にありますように、世話役に、どうか10日間しもべたちを試してください、私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください、10日間様子を見て健康が優れないようだったらあなたの思うようにしてくださいと。こう願い出て、それならばということで許可を得られました。そして10日間ってそんな長い時間じゃないですよね。食事でそれほど差が出てくるっていうのはなかなかないかなと思うんですけども、まあ、背後にどんな食事だったのかというのは調べようがないんですけども、しかし神様が特別に祝福を与えて、もう何より心と霊は元気なはずですよね。神様に喜べれないものを、禁じておられるものを食べずに済むということは、そして、健康的な食事の中で、彼らは、他の、民族の、少年たちと比べて明らかに彼らの方が、健康だ。そのように見て取れるようになりました。そして、教育効果においても良い、成績を収めていたわけです。19節をお読みします。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはいなかった。そこで4人は王に仕えることになったと。まあ、それぞれの、立場や、能力に応じて、この少年たちは国の各所で、使えるようになったと思うんですけども、王の元で4人が使えるようになったと。そして使いさせてみると、国のもうすでに経験を経ている呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになったとあります。まあ、ダニエル書には10倍とか100倍とか、どういう基準でそう言っているのかはよくわからないんですけども、まあ、はるかに勝っている。理解する力、判断する力、そして、説明する力、まあ、王宮ではいろんなことを、整理し、 王様に報告し判断を委ねること、またどう対処すれば良いこと良いかを、王が納得するように伝える必要があります。また王の、プライベートまた、オフィシャルな、事柄について、全部いちいち説明しなくてもちゃんと見極めて王の気分また王の体調あるいは王の時間王が抱えている人間関係それらすべてを把握した上で神様の知恵によって最善の判断をすることができるようになったと。まだ少年でしたこの4人は大変優れていたというのです。かつてエジプトに連れて行かれたヨセフ彼もまたたった一つの解き明かしと応答にと助言ですねによってファラオは国の政務の一切をヨセフに委ねるようになりました。神の霊をの満ちているこのようなものは他にいないと王様はファラオは自分の生活の身の回りの生活以外のことは全部ヨセフに委ねて皆がそれでよかったと納得できるほど信頼と尊敬を勝ち得ましたけども私たちは神様に知恵と力の源があるということを覚えましょう。たとえどんな立場にあろうと主と御言葉に親しみそして主の御心を求めていくならば必ず良い理解と判断そして関わりを持つことができます。時には、まだ慣れなくて、受け止めてもらえないことがあり時にはあまりに萎縮されていて、妬みを買って迫害を受けることも起こります、ダビデがそうでした。しかし主に従った者は最終的に成功と言いますか、よかったと言えるように導かれます。ダニエルは、バビロニア帝国が滅亡して支配がペルシャ帝国に変わった時にもなお、高い位で用いられたことが、21節に記されています、10章の1節を開いていただけますか。ダニエル書10章1節ペルシアの王キロスの第3年にベルテシャザルと名付けられていたダニエルにある言葉が示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解しその幻について悟ったとあります。ネブカデ ネザル王の第3年に連れて来られましたけども、ペルシャ、バビロンからペルシャに支配が変わって、そしてイスラエルの民を、キュロス王は、元いた地に帰らせますね。そして神殿を再建させます。その時代にもダニエルは王宮で、最も高い位で使えさせていただいたんです。彼に上昇志向があったというわけではありません。神の恵みと力と真実と、そして神の助けがいつもあったからです。確かに異教の地で信仰を貫くことは簡単ではありません。私たちの国も立派な文化がありますし、伝統もあります。それを御心に反しない限り否定する必要はありません。しかし偶像の神々に従うことによって神様の御心を損なうことは拒否すべきです。自分に関わる限りにおいてですね。それで損害を受けることになっても、神様は必ず最善へと導いてくださいます。神の国とその義とを第一に、また神の皆が聖とされるように、そのことを私たちの心の中心に置きましょう。ダニエルはキロス王の元年までそこにいたと。主を信頼する者は生きながらえて証をすることができます。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、主に仕えたダニエルたちの証に私たちも習わしてくださいますように。世の支配の中にありましても、私たちは主のものとされ、主の恵みのうちに生かされていることを見失うことがないようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。